2023年8月25日です。今晩のジャクソンホールらしいですね。パウエルさんが何を発言するかと。まあ日本人ってほとんどね、ジャクソンホールってなんだかよく分かんなかったりしておりますが、私も今から30年以上前に、上司がね、ジャクソンホールの日程というのがあってというところが始まってるんですけど、まあ自分のところほとんどよく分かってないという、そんな会議なんですけど、でも影響が大きいと。とりあえず向こうは金利上がってますんでね、ボディーブローのようにいろいろと影響が出てきているんですが、日本はどうですかと。まあ短期というかね、10年債でしたっけ、 0.6、まあちょっと上がってますけれども、本当にあの家の周り見るとね、ある土地に、家が4軒5軒と、どうやったら出すのかなっていうね感じでも立っちゃうんですね、結局ね。どんどん、敷地面積が、ね、狭くなっていると。でも3階建て建っちゃいますね。でも資材上がってますんで、どんどんと価格が上がってて、年収の7倍で買えなくなっちゃってるかな的なものがあって売れ残ってるという、ね、感じになってたりするんでと。そこにあれですね、じわじわと金利上がってますね。どうするんだという感じになってます。まあ、あの将来的にね、これだったらいいよねと思ってもね、いろいろと、まあ、みんな変わってきますんでね、じゃあどうするかって話なんですけど、まあ、とりあえず、夜間で動かれたり、ね、ガッタガタと思ったらいきなりガスンと叩かれたりね、そういう風になってますんで、まあ、いい感じでとりあえずね、今日できたから15しかできてませんのでね、別に投げてるわけでもないと、買ってるわけでもないのかな的な動きですね。まあ、一部の銘柄若干安いですけどね、まあ、そこそこ安いぐらいな感じという、そんなニュアンスです。あ、ここの銘柄はね、で、インプラは 16% ですんでね、これでも別に、ボラティリティ上がってこないという感じになっているかなと。で、先に先物ですけどね、こちらのナイト入ってるやつでずっと考えてますけど、やっぱりね、あの先物ナイトで動かれて、次の日、ね、個別系の、まあ、日経平均的なものはね、安くなったらガスンと安く寄ったり高かったりねしてきますんで、まあそれ今当たり前になっちゃってますんでね、いかにこの取引時間が違ったりするとね、今どういう問題が起きるかという、まあなんかインフレ政策と一緒ですよね。みんな、こうね、全てはね国民に跳ね返ってくるみたいな感じで、まあみんな結局ね経費かかりますんでね、経費かかるし、費用対効果がありますんで、やってもしょうがないかな的なものもあってね、まあ、資金取引もありますけどね、なかなか動いてくれませんね。はたから見てるとね、やっぱりやってもしょうがないんじゃないのという声もかかってたり、たまに動くとね、やっぱりあってよかったなと思うかね、まあ、そんな感じですね。という感じで、細かい話ですけどね、東は基準線まで行って、戻り売りになっているみたいな感じにちょっとなりかけてると。一応、まあ基準線の手前から売られて、ね、その時の安値を割り込んで、転換線を割り込んでると。まあ、あとは下限線を割り込むかどうかですね。まあ、前回下限線の手前で、一応ね、反転しましたんでね。まあ、今晩次第といえば今晩次第と。まあ、板は薄いですからね、会った瞬間にね、やっぱり、ガスンと動かれたりするってね、感じかなと。まあ、この間のあれですね、その前の前の、ちょっと前の、ね、金曜日あたりですね、1分間で400上げて、400下げて、ね、また400上がったと思ったら800下げて、また800戻すと、ね、いう相場があった通り、まあ、そんな感じになるかならないかよく分かりませんけどね、まあ、本当にあの板、一瞬で消えちゃいますんでね、消えてなんかぶん投げてくれればね、大陰線行くしみたいな、本当に一瞬でね、持ってかれる相場ですんでね。なんかもう人間考えてもね、AI と超高速売買にね、やっぱり対応できないのかなっていう感じもあったりしますけどね。まあこれもまあ時代の流れなのかなと。で、週足、すいません。で、結局ね、日足短期的に売りになってますね。週足も、その前のね、前の、陰線が大きかったんでね、まだそれ超えてませんので、まあ単純にデータ上は売りのままと。まあ売りといっても転換線割り込んでくるぐらいですからね、まあ短期的な調整系の売りなんですけど。言葉って難しいですよね。売りといってもね、どういうふうになってるかってね。付け足もまあデータ上は前の月の安値割り込んでますんでね、まあ、短期調整といえば調整、売りといえば売りと、いう感じになってるかなぐらいなところと。で、日経平均は、同じですけどね、まあ、転換線までいかないところで一応上髭と。でもまだ、先週の安値割ってないと。改善ちょっと減りましたけどね、ちょっと評価損が拡大しているかなという先週があったという。ところですね。 トピックス一旦転換線を超えたんですけど、まあ、ちょっとね上下になって転換線は俺のベース割り込んでると、でも前の週の安値は割り込んでないと。まあ、日経平均とトピの、ね形状の違いは、まあ、日経平均がね週の安値に割り込んでるっていうのがあって、トピはまだ割り込んでませんのでね、まずは先週買われたんですけどね、今週戻しているというぐらいですね。で、評価損がね、マイナス 11.73 と、という週遅れですね。ちょっとまあ、若干深まりかけてるかなという感じですね。で、ニューヨークが一応転換線を割り込んでね、また転換線が一応叩かれた形なんで、ずっと鍋の蓋っていう部分のね、ちょっとまた鍋のね、蓋の、ぐずぐずとっていう方向にね、下方向にちょっと潜りかけているかな的なものありますが、やっぱり向こう金利上がってますんでね、やっぱりいろんな影響出ますよね、当然ね。まあ、さっき言われた通りね、国内においてはね、資材の高騰と、ね、あとは、いっぱい立ったりね、してるったり、金利上がってる微妙ですけどね、というのがあって、まあ、向こうも当然ね、住宅ローン金利ね、ガスンと上がってきてますんでね、まあ、大体、6%、7% になってくるとね、まあ、倍ぐらい払わなきゃいけないと。となっちゃったら買うかなって言ったら、やっぱりちょっと待ちましょう的になりますね、当然ね。で、まあ、ナスダックも、転換線で、ちょっと叩かれてきているかな的なものですけど、まあ、両線なんでね、あれですけどね、ちょっとまあ向こうは、ちょっとね、まあ、やっぱり金利の影響を受けてるかなと、まあ、で逆にドル円は、こじっかりの週足があってと、まあ、日足はまだ転換線、ね、のまた、まあ、まとわり吹いてますけど、ちょっと、大円ベースの、ね、各通貨ペアはまちまちなのかなという印象ですね。で、代償の金が、ね、また高い方を向いているといえば高い方を向き始めていると、まあ、円安プラスニューヨークの金が若干戻して1943ドルと1トロイオンスですね。原油が逆に、ちょっと緩んでますね。やっぱり中国経済どうなのというのがあってかどうか分かりませんが、でもまあバレル今 80.19 ですのでね、まあ80ぐらい頑張るのかな的なものがあってというところですね。あと、まあ、上海とね、深圳、ちょっと、まあ、まあ、じりじりと下がり始めてますね。まあ、半線は1日遅れてますけども、まあね、こちらの、チャートの問題ですけど、相場もやってますけどね、まあ、今日も、1点、何パー安いんですか、1.4 ぐらい安いんですね、パーセントね。まあ、そんな感じで、いろいろね、また、米中関係ね、含めて、まあ、中国とのね、状況どうなるかとか、まあ、いろいろあったり、半導体がなかなかよくわかんないですね、正直のところね。いいんだか悪いんだかみたいな。まあ、そんな感じで、世の中が動いてるんですけど、まあ、いろいろ言ってもね、まあ、とりあえず今晩のね、パウエルさんとね、教えてよって言っても教えてくれないんでしょうけどね。というので動いてますんで、まあ、結局ね、まあ、あれはいろいろね、金利がどうだこれ言いますけどね、まあ、はっきり言って、まあ、我々考えてもしょうがないねという、そんなところですね。まあ、とりあえず発表されて、ね、ガチャガチャ動くのかなと、その後しっかり考えましょうねぐらいなところですね。まあ、コメント以上です。